ホームドラマで覚えるバーチャル英会話、バイノーナル効果 DVD の仕事ね。ホームドラマでを使ったバーチャル英会話の、プログラムで、さらにバイノーナルの英会話方式になっているということで、これかなり新しい、もともと前からやりたかった、こういう教材を作りたかったんだけども、もちろん、作るにはそれなりにコストか役者やってもらわないといけないし、バイノーラル録音しなきゃいけないんで、なかなかやりたくてもやれないことがようやく実現した。そういう意味ではある意味、その理想的な英会話の DVD ができたんじゃないかと思ってます。で、ウーの本なんかで2週間で英語のを作る方法とかそういうのでも書いてるけれども、ドラマというのはすごく役に立つのね。それはいつも言ってるように、言語の意味は状況の中にしかないわけだから、これはもう常に皆さん頭で理解して、もしもそうじゃなかった教え方をしてる先生がいたら、私の本見せつけて反論しなさいって言って、言ってもらわないといけないんだけど、どうしても間違ったことを未だに言ってる人がいるのね。それは言葉の意味が単語の中にあるとか、文章の中にあると思い込んでる人がいるし、まさにそれを教えてる人がいるのね。英単語をこっち左のページに日本語、右のページに英語みたいな、もしくは英語が左で右が日本語かもしれんけど、英語と英語の大訳、辞書を乱記すると英語ができるような。それ違います。我々同時通訳者がどうしても仕事で、その知らない単語を使わなきゃいけないとき、同時通訳は、もちろん英語はネイティブ、日本語もネイティブ、両方ネイティブ級にできることが大前提であって、でも専門用語でどうしても知らない単語ってあるのね。専門用語だから。知らない単語。それは大体ほとんどカタカナ発音すれば通じるんだけど、日本人。それでも、日本語化されているものであったりとか、翻訳があったりするものなんかがあるわけで、特に、医学なんかはそうだけども、そういった、だって医学って日本語は未だにドイツ語が残ってる世界で、英語で、そのまま言うと、日本の意思わかんなかったりするんだよね。で、そういうのも含めてだけども、もう工学とかだって、だいたい意外とそうだけども、工学は逆に日本が戦前から工学ではだいぶ成功している国なんで、もちろん当時はドイツ文化だったかもしれないけども、日本語化されている工学用語っていうのはいっぱいあるわけで、最近の計算機科学とか微生物学みたいなアメリカで生まれ育った学問はだいたい日本に来るときも英語になってるけど、そうじゃない。昔の学問って言ったら失礼かもしれないけど、昔から成功している学問なんかの、特に工学系なんかは日本語でいろんな語彙があるんで、それを同時通訳者は右から左に伝えるだけのために大訳を丸暗記してて、それは僕も本に書いたけど、本当に京都で会議多かったんで、東京から京都の新幹線で、当時は今よりは時間かかったと思うけど、それでも新幹線にやる間に3000単語ぐらいの大訳は大体は覚えられたのね。それも実質は2、30分も眺めてら覚えられたもんなのね。それはプロの同時通訳の技だよね。でもそれはすでに両方の言語がネイティブでできる人だから必要に応じてやらなきゃいけない技であって、それが言語学習の方法だと思ったら大間違いで、単語と単語の間を学ぶのは何の意味もないってことね。だから英単語の意味と称する日本語の単語を丸暗記する無意味であって、百があって一理なしです。未だにそういう本が本屋で売れてるのはやめてほしいです。っていうのは誤ったことを洗脳する、そういうリスクあるでしょ。それはやめてほしいですね。意味は状況の中にしかないのね。だから単語そのものを暗記することには全く意味がないっていうことね。じゃあ正しいものはどうするかっていうと、状況の中で、発話状況の中でその単語といっても単語独立してるわけじゃないから、そのフレーズであり、センテンス、発話の意味を学んでいくっていうことね。それに理想的なのはドラマを使って学ぶのね。ドラマを使ってもらうっていうのはまさにその生活の一場面をバーチャルに体験するってことだ。だから理想は自分で役者になるのね。実際にちゃんとした英会話学校は必ずドラマ、まあスキットだよね。スキットの時間っていうのがあって。ドラマっていうのはまさに起承転結のある一つの長い劇場でやるようなやつをドラマっていうわけだから。そういうのの短い会話場面みたいなのを演じるのをスキットっていうのね。だからそういったスキットを利用してる英会話学校っていうのは日本だってあったし、今でもあると思うし、成功してるところはあると思うけれども、ただし、その場合は、まず自分一人じゃできないし、他に一緒にスキットしてくれる人がいるわけでしょ。で、もう一つの問題は、一緒にスキットしてくれる人が全員ネイティブだったらいいけど、そうはいかないよね。大金持ちがネイティブの役者を毎日雇うんだったらいいけど、そうもいかないわけで、大体は自分と同じぐらい英語が上手でない人が同時にスキットやるわけだから、そうすると見本にならないわけでしょ。そういう意味で、スキットも効果的だけど、一方で、実際に、スキットで学ぶには、それなりのリミテーションがあるわけだ。 そこで僕が進めてるのは、実際にプロの役者にドラマをスキットをやってもらう。そしてそれをまるでそこにいるかのように役者の一人、もしくはその登場場面にいる一人になって、そして体感するという方法ね。これは一つの理想だと思ってるんだけど、そのためにいくつかの要因が必要で、一つはちゃんと我々が作り上げてくる状況の中で、そういった効果的な学習の中のスキット場面として成り立つように役者に演じてもらわなきゃいけないわけで、そのためにしっかりとプロの役者をオーディションで雇い、そしてこちらの指示に従って演技してもらっているという、そういう貴重なそのドラマシーンであるということがまず一つ。それともう一つは、その空間での臨場感をよほど高めることができなきゃいけない。で、その臨場感の空間を維持するために作り上げたのがバイノーナルの録音ということね。今時の流行りだったら、もしかしたら 3D テレビにしましょうとかいう提案を将来フォレスト出版がしてくるかもしれないけど、それはまあ面白いと思うけど、まずは言語は音というところが重要だから、将来 3D 化を映像ですることは考えるかもしれないけど、まずはその前に音の 3D 化ということがすごく重要で、それはバイノーラルの録音が役に立ちます。そのバイノーラル録音というのは、皆さんはあんまり言葉は意味知らないかもしれないけど、どういうのかっていうと、人間の頭の格好したマイクね。本当に人間の頭を首切ったように格好したマイクがあるのね。それはすごく頭はマイクじゃないけど、その耳のところにマイクが入ってるのね。そうすると人間の頭の右耳、左耳のところにステレオでマイクが、本当に頭の格好したマイクロフォンにくっついてると思ってください。で、そこに対して役者がその外側の空間で会話をしてくれるので、まるでその頭の格好したマイクのところに皆さんがいるかのように三次元的な音声として聞こえてくるってことね。これステレオの面白いところで、人間の目もステレオだよね。右目左目。だから 3D 映画は立体的に見えるわけでしょ。3D 映画館行ったことある人は暗いでしょ。なんで暗いかっていうと、一つの映像の中に右目用と左目用の両方の画像が入ってるわけだから、それを映画館で借りるのは偏光メガネだけど、縦偏光と横偏光で半分しか光入ってこないようにするから、同じ映像の中に縦波に入れたやつと横波に入れたやつで右目左目が分かれてるわけだ。そこで立体的に見えるわけね。だから一つの映画の映像の中に右目用と左目用の両方の絵が入ってるわけね。それを偏光メガネで片目ずつ見る。おかげで光の明るさ半分になっちゃうから、だから 3D 映画って暗いのね。 3D 映画館行った時、 3D のメガネ外してみるとわかるけど、すごい明るい映像で、普通じゃ明るすぎてなんか光飛んじゃって変な感じの映像だけど、それでもメガネかけた瞬間にすごい暗くなるでしょ。それはそうだよね。光の量が半分に下がっちゃうわけだから、もちろんメガネかけてるわけだから、メガネが吸収しちゃう光も入れれば半分以下に下がっちゃうわけだ。つまり、右目と左目の情報が違うってことね。耳も同じで、我々が音を聞いてるときにステレオに聞こえるのは、右耳用と左耳用で、右と左で場所がずれてるから、そのずれたところでちゃんと音が違うから、その音の違いが我々にステレオ感を作るのね。ただし、それを普通の場合は、正確には再現しようがないわけだ。大抵は、マイク2本でステレオでやってるわけじゃなく、1本のマイクで拾ったものを中でミキサーで右と左の位置にパンって言うんだけど、そのパンの位置を調整してるだけね。最初から2本のステレオで音を取ってないのね。もちろん2本のステレオで取ってる場合もあるけれども、でも取ってるマイクロフォンの位置は自分の耳の位置じゃないでしょ。だからやっぱり同じで、それを後で上手にパンで調節してステレオの時に自分の位置を決まるだけね。だから大体のステレオ音源、ステレオの音楽、音のステレオね、音楽のステレオも、ステレオで聞くときステレオだけど、音取ってるとかみんなモノラルなのね。もちろんステレオで取ってもいいけど、それは同じだよね。モノラルが2本あるだけで。それを後で、中でミキサー上で位置を調整してるだけね。わかる？右用の音と左用の音で、右の方が大きいと右の方に行って、左の方が大きいと左の方にずれるだけだよね。それが通常のステレオなんだよね。でもバイノーラルの場合は違うのね。本当に自分の耳の位置で右側のマイクロフォンと左側のマイクロフォンで音を取ってるわけ。本当にステレオで音を取ってるのね。もちろん皆さんがよく見る、最近はステレオマイクがついたハンディカムみたいになるし、録音するときも最初からマイク2本でステレオで撮りますよっていうのは見たことあると思うから、本当に最初から2本で音を取ってるのももちろんあるけれども、通常は いわゆる CD とかでステレオで聞こえてるやつは、人間の声は少なくともマイク1本で撮って、ステレオで撮ってないのね。だってそうしないと、あのステレオ効果調整しようがないからね。それが正しい撮り方で。でもバイノーナルはそうじゃないっていうことね。本当に2本のマイクで撮ります。そしてでもそれをスピーカーで再現すると実はちゃんと再現できないんで、ここで今わざとちょっと長く技術の話をしちゃったけど、一つ気をつけてほしいのは、本当にバイノーナル効果を出すためにはステレオのヘッドホンで聞いてほしいのね。ヘッドホンって言うとイヤホンダメなんですかって言われちゃう。イヤホンでいいです。あのヘッドホンもしくはイヤホンね、ステレオのやつね、あの高級なやつじゃなくていいです。っていうのは人間の音声の周波数帯なんで、そんな高い声出る人いないでしょ、そんな低い声出る人いないでしょ。人間の音声の周波数帯なんで、そんな超高級なものじゃなくてよくて、普通にウォークマンみたいなもの、その iPod みたいなものを買った時おまけについてくるやつで別に十分だけど、もちろん高級であるに越したことはないけど、というのは私の機能音源なんかの場合はかなりいろんなその周波数まで利用してるんで、機能音源の効果を上げていくってことを考えたら高級なヘッドホンに越したことはないけども、ただいわゆるバイノーラル効果としてのこのホームドラマのバーチャル英会話ということのその効果という意味では、人間の音声の周波数ではないんで、普通のおそらく買ったら1000円2000円で買えるような、もしくはちょっといいやつでも5000円1万円で買えるような、そういったヘッドホン、イヤホンで、ステレオイヤホンで十分ですってことね。ただし、スピーカーではなく、ステレオのイヤホン、ヘッドホンで聞いてほしいです。ただ、どうしても、なんとなく広いところで聞いてみたい人は、ステレオで聞いてももちろん構いません。ただ、もともとの効果は、そういったイヤホン、ヘッドホンで聞いてもらうことが前提として録音されています。というのは、それは今ちょっと長めに技術を説明しちゃったけど、バイノーラルっていうのはそうやって録音されてるからね、耳のところにマイクロフォンがあって、それで拾った音を今度は耳のところにあるイヤホンでヘッドホンで聞くから再現できるのね。そうすると皆さんは実際にネイティブスピーカーたちがいる臨場感空間の中に、本当に音声的に三次元空間にいるように感じます。で、実は言語を学習していくということは、3D 映像にする以上にそちらの方が効果が高いので、まずはそのバイノーラル録音でやってみた。もちろん将来はあの 3D 映像版も考えるのかもしれないけど、まずはそういったバイノーラル録音版でやってみましたということ。ということで、その超臨場感が出ていきますということ。そしてこれをやるときに、そのバイノーラルの音源を使いながら、教材を使いながら、自分で本当にその空間にいるかのようにシャドーイングもしてほしいのね。まず聞くときは本当にその空間にいるかのように聞く立場で聞けばいいけど、でも実際は中でその会話をしているわけだから、その中で会話をしている人のどれか一人になり変わって、同時に今度は自分がシャドーイングしてってください。そしてシャドーイングをしながら、自分が実際にその役者に、そうそう、役者は一人じゃないんで、やる役いくつあると思うけど、全部やってほしいんだけど、そうすることによってまさにその空間にいる臨場感が出てきます。で、これはその空間の臨場感が上がっていけば上がっていくほど、まさに英語脳というものが出来上がっていく。一番最初にこの教材の説明が、この教材の説明するためのガイドブックを、皆さんの用の音源を聞いたことがあるかもしれないけど、で説明したんだけれども、言語が我々の脳の中で進化していく過程というのは、臨場感空間におけるクリティカルな情報処理の能力を上げてきた結果、言語という能力を手に入れてきたわけね。味とか匂いみたいな、その栄養がある水と栄養ない水とか、毒を分ける、嗅ぎ分ける、味で分かるとかいう能力が我々を進化させ、生き残らしてきたわけだけど、その結果は言語能力になってきて、その空間におけていかにクリティカルな情報であるかということが、常に我々の臨場感という情報の中で重要で、そして臨場感を出すことによって、その体験が我々にとって重要な情報として脳の中で処理されるようになっていくわけね。ということで、言語学習をしていくときは全くその効果を逆向きに利用できるってことね。つまり臨場感が高い空間で学習した言語は、 中で、脳の中で実際に言語空間を作っていくためにすごく効果が上がるっていうこと。わかりやすい言葉で言うと、英語脳を作っていくことができるっていうことね。英語脳を作るためには高い臨場感の中で英語を聞き、そして実際喋るっていうことが必要ですってこと。当たり前だけど、それがアメリカに住んだ方がいいってことでしょ。別にオーストラリア、ニュージーランドでもいいけど、住んだ方がいいってことでしょ。もちろん住んだからといって、いつも言ってるように商社マンの奥さんたちのように住んでるけど、実際会ってるのは他の商社マンの奥さんたちで、そしてほとんど日本と同じ生活か、おそらく日本以上に奥さん同士のコミュニティで一日中一緒にいるような生活をしていると、5年、6年、7年の駐在についてって帰ってきても英語全然できない人がいっぱい育ってるのね。だからそういう意味でアメリカを住んでるよりは、はるかにバイノーラルの英会話 DVD の世界を生きた方が効果が高いですよっていうことね。実際にはその商社マンのその極端な例じゃなく、ごく普通に日本の大学生がアメリカに留学しても、留学する前一生懸命英語を練習して留学にしてんのに、留学してアメリカ行った瞬間に寂しくてホームシックになっちゃうのかよくわかんないけど、日本人の友達をすぐ見つけて、場合によっては女の子だったら日本人の彼氏、男だったら日本人の彼女ね、を見つけて日本人のカップルで住み始めちゃったりして、そうすると家にいる時も日本語のみで、授業も大体同じ日本人たちと、その時は彼氏彼女じゃないかもしれないけど、日本人と一緒に同じように授業をとって、宿題も日本人同士でやりみたいな生活をして、一日中の会話もほとんど日本語しか使ってないっていう。でそれはわざわざその商社マンは、奥さんの場合は旦那が言ってるわけで、奥さんはついてってるだけだから何の問題もないと思うけど、家で日本語喋ってても。だけどアメリカに留学したっていうのの半分以上の理由は、ほとんどの人は英語でしょ。少なくとも大学院で、私たちみたいにその研究で行く人は別として、学部でアメリカに留学する人のほとんどは英語をできるようになるためにアメリカに大学の学部ぐらいだったら留学してるわけでしょ。それでその人たちがアメリカ行った瞬間になぜか日本語だけで英語使わない生活になっちゃうんだよね。そういう例がすごく多いです。でそんなアメリカ留学をして1年間使っちゃうんであれば、この教材で特にバイノーラル英会話 DVD でリアルにそのドラマの空間にいるように、できるだけ長く生活した方がはるかに効果が高いと思います。ということで、アメリカ留学以上の効果を出せるっていう自信を持って作り上げた教材がこのバイノーラルの英会話 DV です。特に重要なのは、この空間にいるという感覚でシャドーイングまで徹底的にやるっていうことね。ネイティブの役者になりきって、もう自分が役者の演技しちゃうぐらいで、そうでしょ、身体的に体動かしちゃって、そしてその役柄になりきってそのバイノーラル空間に生きてみてください。そうすると英語の方が一気に出来上がると思います。